ロンドン発英語よもやま話。皆さんこんにちは、通訳者の平松理恵です。
こんにちは、翻訳者のランサム花です。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、早速リスナーの方から寄せられているリクエストにお答えしていきたいと思いますけれども、ラジオネームたすけさん、いくつかね、今リクエスト質問といいますか寄せられてまして、花さん、そのご紹介をしていきたいと思うんですけども、まずラジオネームさすけさんから、ユーモアの話題楽しみました。英国人は王室をジョークのネタにするけれど、外国人が言うのはタブーとか、日本人には分かりづらい逆鱗に触れそうなこと、逆に日本人が言ったら、お、やるじゃんお前といったネタが知りたいです。とのことなんですが、
イギリスはどうなんですかね、ちょっと分からないんですけど、私の友達でニューヨークでコメディアンをしてるリオ小池さんっていう方がいらっしゃるんですけど、ちょっと その方 にちょっと話を聞いてみたんですよね。そしたらなんか彼が言ってたのは、タブーに切り込むのがジョークなので、タブーはないとされながらも、なんかニューヨークではフランク・シナトラのジョークはタブーとされる都市伝説があります。確かに誰もやっていません。あとなんか日本人が笑いを取る事態でかなりやるなぁと思われますと。
取れたらってことですね。
取れたらですね。相手を責めるネタより自虐ネタが一番敬意を受けてる実感がありますと。なんか自分のことをよく理解できてる証と思われてるのでしょう。
例えばどんな感じになるんでしょうかね。
自虐ネタでしょ。
俺なんか自前でこんなことやっちゃってさ、みたいな感じですかね。
日本人はなんかどうなんですかね、なんかよくカメラ持って歩いてるかどうとかこうとかとか、なんかね、そういう自分たちをネタに笑うみたいなのがいいのかなと思います。ちょっと私もリオさんのジョーク見てから来ればよかったんですけど、ちょっとその時間がなかったんですが、
いやいや、ありがとうございます。実はね、それ、私夫に聞いてみたんですよ。自虐ネタって言ってた、やっぱり。
あ、そう。
これは日本人とか関係なくて、外国人とか、イギリス人同士もそうなんだけど、自分たちのことをはーって笑っちゃうみたいな、イギリス人のことを笑うとか、イギリス人同士がね。という、なんだろう、日本人だったらこういうイメージみたいなのを、よくわかってて、花さんのおっしゃる通りですよ、そのお友達のニューヨークの。いうことを逆手にとって、いい感じにジョークにしたらやるじゃんって思うって言ってました。あともう一個はね、イギリス、ここイギリスなので私がいるのは、イギリスに住んでいる日本人とか外国人を前提にお話をすると、イギリス人らしいジョークってありますよね。お天気の話とか、こちらがどうだとか、そういうことをイギリス人と同等か、それ以上にツボを押さえたなんかをコメントをすると、あ、なんか分かってるね、この人。やるじゃん、みたいな。あと、タブーなジョークは、やっぱり、イギリスに限らず、日本でもそうだと思いますしね、アメリカでもそうだと思うんですけど、差別ネタ。
あ、そうですね。
見た目がどうとか、宗教がどうとかってあるじゃないですか。それ、絡みづらいし、やっぱりいけてないよねっていう、ですよね。で、特にその中でも文化的に敏感なものってあるじゃないですか。ただ外国の人にはそんなにその本国の人ほどはわからない。例えば日本だったらば、原爆の話とか、結構問題になりましたよね、あれ。イギリスでもすごく人気のあるスティーブン・フライっていう、インテリな人でもあって、すごく人気のあるコメディアンなんだけど、こっちって結構コメディアン、いい大学行ってたりするんですよ。ケンブリッジ、オックスフォードとか行ってるんですよ。で、スティーブン・フライ、ケンブリッジだったかなと思うんですけど、で、彼は、笑い、こき下ろしたわけじゃないんです。なんですけど、彼が持っている QI っていう番組の中で、クイズ番組ね、日本には、 広島で会見して、現場を。で、その2日後に、実は長崎に移動してて、2回とも、経験した人がいるんですよって。で、それもともとコメディのお話だから、番組が。笑うわけですね、人が。
うん。
それを見て、何事だと。
うん。
いう、ちょっとね、国際的な問題になってしまったことがあるんですけど、そういうようなネタは、やっぱりちょっとね、難しいかもしれないですよね、料理する
の。難しいっていうか、そうね、なんて言うんでしょうか、ね、ちょっとこう、日本の感覚からすると、ちょっとこう、なんて言うんですかね、ちょっと遠回しっていうか、わからないですけど。
遠回しね。あ、イギリスの笑いが遠回しってことですか、
なんか、日本だとなんかほら、体張って取る笑いとか、なんか、
ありますよね。
逆でもあると思うんだけど、なんか、もうちょっとこう、政治とかそういうようなことが分かってないと、ちょっと理解できないみたいなところがあるんじゃないでしょうかね。
イギリスですね。そうですね。そういうのもありますね。
うん。
私もわからないことが多いです。それは政治だからというよりは、今どこが笑うとこだったのみたいな、頭の上をシューンと言ってしまうことがあります。
ありますね。私はよくわかんない。
ありますか、アメリカでも。
なんかポカーンとして一人で。ね。
あれ
笑ってるからなんかおかしいんだな、みたいな。
通り過ぎていった、みたいな。なんか笑ってるけど、みたいなね、ありますよね。そうですね、直接的な笑いね。
わからないですよ、それは。わからないですけど、
なんか昔の小説とか、映画とかに言及した場合は、知ってれば笑いますけど、知ってる可能性って少ないじゃないですか。
そうですね。
ですよね。そうするとなかなかわからなかったりはしますよね。そうね。はい。あとはあれですかね。結構こう、言葉遊びっていうの？
言葉遊び？
はい。日本だったら親父ギャグになるような、よくほら、日本でも有名なアメリカ人のタレントさんがいるじゃないですか。昔からいる。昔からっていつからだ。で、もう少なくとも何十年かはいらっしゃる。奥様が日本人の。
デイブ・スペクターかなんか。
あ、言ってしまった。あの人の私ツイッターとか見てるんですけど、もうね、毎回ダジャレなんですよ。
そうですよね。うん、私も、はい、フォローしてますよ。
してます。で、ああいうのが割とベタなジョークですよね。ジョークって、こっちってか英語圏だと全然イケてる笑いですよね、あれは。こんな親父ギャグで寒みたいなノリじゃないですよね。
ないです。
あ、こういうこと言うねって感じですよね、あれは。
面白いですよね。
そう思います。ちょっと考えなきゃいけない時もあるんだけど、よくやってるなぁと思って。なんかの番組で、彼は、って言って、かれこれ10年以上前の番組だったと思うんですけど、日本に来た頃から、アメリカでまだ日本語を学んでいる頃から、とにかく、昔から手帳に新しい言葉を書くようにしてるんです。見聞きしたら。1日に10個って言ったかな？もっとかな？なんかわかんないけど、とにかくもうそれをね、面々と続けてるんだって。
へー、すごいですね。
それすごいですよね。何冊ぐらいあるんでしょうね。はい。通訳の神様と言われている、永井真理子さんの、
はい。
応募集も、ノートなんですって、あの人。Excel とかじゃなくて、今どうか知らないですけどね。でノートに手書きでされているので、溜まってるんですよ。ノートが。私そのノートを見たいというか欲しいみたいな感じですけどね。ものすごい溜まってると思いますね。あれ財産だと思う。すごく価値があるんじゃないかなと思いますけどね。どの辺にどういうふうに書いたかって手で書いてるから覚えているので、Excel とかだとそうはいかないですよね、なかなか。下の方にあったなとか上の方にあったなぐらいは覚えてますけど、手で書くと、やっぱりその場所を覚えてるので、仕事の最中に、あ、あれはっていうふうにこう、すぐに多分探せるんですよ。どこに書いてあるかは覚えてるからって言ってましたね。 番組で見たことありますけど。そう。そうなんです。
そうですか。
それでですね、ちょっと突然話変わるんですけど、はい、花さん、はい、私で、5月の1日から、共作、競って作ると書いて、共作文集っていうの始めましたよね。
そうですね。うん。
それで最初の、うん、第1弾というか、最初の話題で、うん、通訳も翻訳も、どこから始めたらいいかわからない人へというタイトルで書かせていただいたんですけれども、うん、詳しくは、ぜひ、そちらの記事の方をご覧いただきたいと思いますけれども、うん、それで、そこでは書ききれなかったようなことについて、ちょっと。
書ききれなかったことですか？
はい。
というか、何書いたか覚えてないんですけど、私。少し前なんで。
うん。まずは、興味があったら始めてみてくださいみたいな終わり方だったなとは思うんですけど。
そうです、そうです。なんか専門決めるのにね、なんか大抵の人は自分でこう、自分は医療がいいんじゃないかとか、IT がいいんじゃないかとか、そういうなんかこう、見当をつけて、やってらっしゃる方が大半だと思うんですけど、
うん、
なんかこう、まあ、それだけじゃなくて、なんていうかな、向こうから仕事が来る場合もあるじゃないですか。うん、
はいはい、
そういう時に自分の専門を目指してるのと違うからって言って断ってしまうんじゃなくって、
うん、
ちょっとまず取り組んでみて、あれ意外にできるっていうこともあるかもしれないと思うんです。
うんうん、翻訳は、語弊がないようにこれ言いたいんですけど、なんていうのかな、取って出しみたいな、その場でこうやらな、うん、出さなきゃいけないわけではないので、
うん、
時間がもしあれば、
うん、
ものすごく調べたりとかもでき
る。そうそう、できるできる、うん。
これも個人差があると思うんですけどね、センスとか。
うん、そういうの
を含めた上で、うん、ジェネラルに言わせていただくと、それができるので、頑張ってこれはやるみたいな風に思えるんであれば、うん、挑戦でもいいかなと今聞いてて思ったん
ですよね、
うん、通訳はね厳しい気がします。なんか意見も分かれる気はしますけれども、
うん、
自信というかできなさそうだなっていう判断をして潔くお断りするっていうのも大事で、
う
ん、やってる間に調べるとかができないからですね。
うん、そうですね、そうですね。
なので
大体見たらわかりますか、これは難しそうだなみたいな。
ありますよ。そうですね。私が割と得意としているとか経験が結構ある分野と、うん、全くないなっていう分野で、しかもそれが結構専門的だったりすると、
うん
うん、一般的ならね、まだいいと思うんですけど、すごく専門的で、専門家同士の話し合いだったとしたら、
うん、
素人は自分だけっていう可能性大ですよね、その場で。うん、だと、やっぱりちょっと考えますね。
うん、
どんな分野って言われていろいろありますけど、
うん、
例えばお医者様同士の、専門的な特定の治療法の話とかだったら、ね、挑戦したいと思ったって、だって、大体お医者様になるために、それぞれの人たちが、どれだけ、ね、勉強してきてるんですかっていう。
うん。
うん。その人たち同士が話す場合には、素人さんに向けて話すわけではないので、
うん。そうですね。専門用語とかもね、いっぱい入ってるやろ
う
し。
そうなんですよ。すごくハイコンテクストになるんですよね。ハイコンテクストって、もちろん花さんはご存知ですけど、聞いてる方、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれないので、含みが多いって言ったらいいんですかね。
うんうんうんうん、
そこで語られていない内容とかが背後にすごくある場合、うん、日本語なんかはハイコンテクストな言語で、ドイツ語とかはローコンテクストなんて言われてるんです。言われてるじゃないですか。だから、
うん
うん、内容自体がすごくハイコンテクストなので、
うん。
うん、こう、理解できない、ついていけない気がします、ね。その分野に詳しければね、いいですけど、
うん、
補える気がしますけどね、なんて思いますね。 でも、だから、うん、ブログでもちょっと書いたんですけど、何でもってことじゃないですけど、興味があって、挑戦してみたってっていうんだったら、大変だけど、翻訳で受けてみて、うん、もうしっかり調べて、
うん、
お金がもらえるようなレベルのものを出すっていうことですけど、コミットして出したら、うん、その上で通訳の方にもこう、うん、今度は徐々に挑戦していくみたいなのがいいかもしれませんね。その逆できないと思います。この反対はできないと思いますね。
なるほど。
今日はお時間が来ましたので、今週はここまでといたします。それではまた来週。バーイ。今回はタブーのジョークとやるじゃんネタについてお届けしました。皆さんはどう思いますか？ぜひぜひ、E メールにてメッセージを送ってください。ツイッターでも受け付けています。ツイッターは、ハッシュタグ、ロンドン発英語よもやま話と入れていただくと検索できます。メールでのお問い合わせやメッセージは、リエロンドンのホームページにあるお問い合わせページが簡単だと思います。メールアドレス info@rie.london でもお送りいただけます。それから iTunes のレビューも入力していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。